きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。
ソーサーたちの戯言。
ソーサーネーム、いい椅子が欲しいいい人、
うん、
ステップ、純子会のスマートロックが壊れかけて難民になった話。自分も同じこと経験しました。自分の場合は玄関近くに鍵を隠していたので助かりました。玄関の目の前の水道メーターがある扉の中に貼り付けておきました。キーボックス、スペース、マグネットなどと調べて出てきた箱に入れています。どこか安全な雰囲気のする場所があればおすすめです。それではこんばんは、おやすみなさい。ありがとうございます。
これね、鍵っつうのは本当に悩まされるね、うん、
スマートロックが壊れて難民になった人っていうのが結構実はいるらしいね。
まあそうだろうね。
スマートロック難民の会をやりたいぐらい本当絶望したからな、あの時は。
うん、
詳しくはあの純子の会を聞いてください。
純子の会の冒頭にね、うん、登場してますけど、でも今日もさ、
うん、
あのサウナに行ったじゃん。
はいはい。
でサウナに行って浸かろうとする前とか受付の時に、
うん、
何回も、うん、その鍵をロッカーの鍵をなくしたら、
うん、
あの1万円いただくんでってめっちゃ言われて
鍵問題な。
もうやっぱ鍵もう埋め込みたい体にって思った。もう怖いなって。
なんか鍵をなくさない人って本当にすごいよね。
まあ普通のなくさないじゃない普通
普通なくさないのかな、
うん、
まあ私もそのなくして本当になくしたことはない。なんかこうどっか行っちゃってどっかが出てくることは行方不明は結構しょっちゅうあるから、
うん、
それをしない人って本当すごいなって思う。
施設の中ってもう絶対なくさないようにさせたいから、
うん、
腕に
させたいからなのあれ
ゴムつけてさ、うんうんうん、やるじゃん、
うん、
もうあれがいい。もうずっと、
あ、みんな
みんな、
だからあれだ、わかった。はい
はい。
小学生の鍵っ子の子がやってるみたいに首からぶら下げる。
あ、そっちか。私あれかと思った、ランドセルにつけるそれこそゴムゴムの耳みたいなやつの、ゴムゴムのやつ。
ただ問題はさ、私たちカバンを変えたりするじゃない。
そうなんだよね。
だからカバンはよくない。だから首からぶら下げる、ダサいけどね。
それしかねえか、まあ、だからもうエモいやつにするしかなくて、なんかこうさ、意味深な鍵みたいなな
んかこうちょっとたまにいるよね、うん、こう服の上に出さないネックレスみたいなのつけてる人、ああいう感じで、なんかおしゃれかなみたいな、
うん、なんかこうもらったアクセサリーかなみたいな感じで
それで友達がさ、服脱いだらさ、鍵つけてたらめちゃめちゃ笑うんだけど、それ
しかもリアルなあのデカめの鍵ね
でもそうした方がいいかも。なんかこの我々なくす勢は、
うん、
そのぐらいやってかないと本当になくすよっていうことで、
ちょっと啓蒙していきたいですね、そのあたりは。
読めない好きだよ、疲れたか、
やべさ、
ハイボス、ただわ、
大好き。
なんだそりゃ。
操作ネーム、メガネの村田。かりんさん、ほのかさん、こんばんは。ふと感じたことがあったのでお便りします、
はい、
それは自分の呼び方についてです。若い頃、特に10代の頃なんかは、私というのがなんだか、他人行儀に感じ、
うん、
漫画の影響などにより私と意識的に言ってましたが、年々私の魅力を感じます。ちなみにうちは大阪出身なので、小学生の頃はナチュラルに使っていました。今ではうちはもってのほか、私すら歌手かよみたいな気持ちになり、逆に気恥ずかしくて使えず、友達との間で もっぱら私専門です。お二人はそういうのありますか？そして男性もあるのでしょうか？ちなみに私は僕呼びの男子を好んでいました。それではこんばんは、おやすみなさいませ。
あー、やっぱ私もあったのね。
私
でも多分私って言ってんのかなっていうぐらいの感じだけどね。
私は私だな。
あーしはあったかもな。
あーし、
あーしはさ、
だってダセーよ今だから言うけどめっちゃダサいと思う。あーしは、
あーしはさってない？
なんかでも いたかもしれない。あーしって言ってる人、
自分が言ってたのか、なんか聞いたのか忘れちゃったけど、あーしはさってあった気がする。
何のブームなのそれ。なんかからでも影響受けてるよね、間違いなく。
間違いない。なんかの漫画家とか
ジャリンコチェとかかな。
ジャリンコチェ
わかんない。チャリンコチェが
こっち見てミーコとか。
あ、こっち見てミーコはな。
なんだろうな。
男の子は、
うん、
俺
だよね。
俺が正しいんだけど、うん、俺と僕は、みたいな。僕じゃない。
あ、僕ははでも大人でもいない？
むしろ大人は僕っていうね、なんでだかわかんない、謙遜がなんか謙遜のねみたいな、
頭を下げるってこと、頭の言葉を下げるってこと、
ちょっとわかんない、なんか僕はっていうよりなんか、うん、僕はって言った方がなんかちょっと謙遜気味な感じはするよね。
え、僕と私どっち派、この方は僕のがいいって言ってるけど、
僕と私、僕と俺じゃなくて、
うん、あ、僕と俺か、
まあわかんない、男性の場合僕私俺全部使うよね、まあ、
シーンによって使い分けるよね。
うん、でもんどうだろうな、なんかビジネスシーンでちゃんと私って言ってる人は感動する、私は、
まあ、
男の人で私ってちゃんと言えてる人、
うん、
あ、私の場合は
使い分けてるなって、
ちゃんと仕事だって思ってこれを認識して働いてるんだなってなんか思うかな。
僕は、
僕も別に何も思わない。
私、あ、俺は
仕事で、俺はちょっと嫌かもな。
だからその仕事とプライベート合間の時に僕って言ってて、
うん、
仕事は私で、
うん、
プライベート俺じゃない？
すっげー使い分けてんな。え、男の人ってそんな使い分けてんの？
うん、
なんか女性はさ、私の場合はもういつでも私だから、なんか別になんか使い分けとか発生しないんだけど。
だからもう英語の愛と同じレベルだよね。
すごく楽だよね。
ちょっと愛、とてもちょっと言ってる感じだけど、
うん、男性そんな使い分け発生してるんだとしたら大変だなって思うな。
そうね。弟のとか聞いててもそんな気がする。親戚の集まりとかだと、あ、僕はいいですよとかって言って、
確かに、あ、
で、なんか家族のとか、なんか友達話してるのとかは、いや俺はさみたいな感じで、仕事の電話とか出てると、あ、あのお疲れ様です、あ、私は今日はあの伺いますので、
弟できた人だね。
できた人とかじゃないけど、
だって一人称を3つ使い分けてんだよ。
そうだね、
魔術師じゃん一人称の。え、うちの弟が、うん、私とか言って言ってるなんて想像できない。多分言ってないんじゃない。俺って言ってると思う。多分仕事でも。俺って言ってると思うな。
俺でもいい場面もあるけどね。うちらはさ、うん、なんか小学校の時とかはそれこそ、私ほのかって言ったことないんだけど、自分のことを、
うん、
自分の名前をで言ってたりとか、うちがあったりとか、わーってめちゃめちゃいっぱいあったのに、うん、みんな私に結構収束していくよね。女性の女子の一人称。
そうだね。やっぱりなんていうか気づいていくんだろうね。こう木を照らうのは違うとか、
木を照らってたの、
あとやっぱ自分の名前を自分で呼ぶのはやっぱちょっと幼い感じがするなとかさ。
でもなんか小学校の方がちょっとこう男勝りになりたい、中性的だったのかな、
うん、
だから私みたいなちょっとこうかしこまってる感じで、
そうだね、
やだみたいな。
なんか私小学校の時小説みたいなのを自分で書いてたんだけど、うん、それの一人称は私にしてたわ。
なんで？
そういえばやっぱだからなんだろう、私だとちょっとなんだろう、かしこまった感じを感じたからかも。小説とかだと違うなみたいな。
私とかでめっちゃ書いてた。
なんかそこは違ったな、認識が、
うん、わし、わしはさっている、
わしって本当にリアルに言ってる人いるのかな。なんかあのやっぱ昔話とかにしかと、でわしってだって言い出しちゃったらさ、もう本当に自分をお年寄りだって認識したとしか思えないじゃん。そんなのそうじゃなかったら私なんて言わないんだから。
しょうがないじゃん。でもそれはでもやっぱ俺からわ、ん、
まあ、覚悟っていうかね、
うん、うちから私になるのと同じように、
もうそろそろわしって言わなきゃいけない。
なんか私とかもちょっとしっくりこないなってなってきちゃうんじゃない、ちょっと。
ああ、あんのか。例えば私たちのようにあのミニスカート履くのはちょっともう難しいからっていうタイミングのような感じで、う
ん、卒業して、
私も俺も僕もしっくりこないから、うん、わしかっていう時が来るのかな。
でもその切り替えの瞬間
はずいよね、ちょっと
自我が芽生えた後の
あれ、なんかおじいちゃんなんか昨日ぐらいからわしって言い出したんだけどみたいな、孫がびっくりするやつ。
すごい、もうだからおじいさんらしいおじいさん、おばあさんらしいおばあさんになるってちょっとこう憧れない、
うん、そうだね、なんかやなってみたいよね。
フォーフォーみたいな。
確かになんだろう、おばあさんしか食べないさ、なんかお菓子ってあるよね。
なんかアソートみたいなやつ、なんかこういろんなお菓子入ってる、なんか
入ってるやつとか、
あんこのなんか包まれたやつとか、
そうそうそうそう、
いろんな種類の和菓子入ってるやつあるね。
和菓子入ってるやつとか、あとなんか中がグミみたいになってるなんかこう周りパラパラみたいなついてるやつとか、あれなんかおばあちゃんみたいな人がいる家でしか見たことないもん、ああいうお菓子。どこで買ってんだろうみんなっていうさ。
なんかでももらったりするんだよ、ああいうのって。
そうだよ、もらう、
ね、だからもらうことが多いから、おばあちゃんとかって贈り物をし合ってるから、
みんなね、
うん、だか ら,
贈り物
ってるから、いつも贈り物があるんだよ家に。
じゃ買ってるわけじゃないのか、誰かから贈られて
る、ね、贈り物を分け与えてくれてる。
誰が送ってきたんだよ。
ゆとりっ子たちのたわごとっていう番組を聞き始めてみたの。
そうなんだ、どんな番組なの。
とっても面白いのよ。
へえ、羨ましいな。
操作ネーム琥珀色、かりんさん、ほのかさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。ずっとサイレント操作決めていましたが、初めてお便りします、うん、なぜ今お便りしたかというと、私は最近失恋して今までと違うことをしてみようと思ったからです。その失恋とは、ざっくり言うと、この人チャラそうだなと思っていたけど、お話ししていて楽しいし、うん、優しくしてくれるしと近づいてみたものの、やっぱりチャラかったというものでした。危ない橋を大丈夫、危なくないって言いながら無防備に渡って、やっぱり崩落した感じです。このことを友達に相談すると、友達は友達で、私は石橋を叩いて叩いて叩き割ってしまうタイプだから、それもねと言っていました。かりんさんとほのかさんは、危ない橋や石橋をどんな風に渡るタイプですか？私は危ない橋もパルクールでひょいひょい行きたかったです。それではサイドステップ
みんなサイドステップするようになっちゃった、
おやすみなさいがなくなっちゃった
どうですか？
どうかな、私なんかそもそもチャラそうな人がタイプじゃないんだよね。
危ないがじゃあチャラいだとしたら、そうだね、
そうそうそう、うん、チャラ遊んでそうな人とかがすごい全然好きじゃないから、うん、遊んでそうだなって思ったら、その時点で全然行きたくないって思っちゃうから、うんうんうんうん、なんかあんまり引っかからないかな
そうだね、
うん、
だからなんかそもそもの感じかも、そもそも危ない
タイプの問題かもしれない、うん、でもどうだろう、なんかチャラくないと思ってて普通に渡ったらチャラかったみたいなことあるかな。
その人はチャラいチャラくないじゃなくて、別のところが好きなんだけど、うん、まあ、欠点としてチャラいみたいなのがあった時に悩んでる子とかいるよね、
うんうんうん、そうだね、うん、そうだね。でもなんかチャラさって本当に年を重ねても治んないタイプのチャラさの人と、一過性の人がいると思う、
うんうん、
多くの人は一過性のことが多いと思う。大学時代とかだけチャラいとか、うんうんうん、それはなんかやっぱ大学デビュー的な感じで、うん、その4年間はなんか遊んでるんだけど、うん、なんか
まあ遊び飽きたわみたいな、ね、
そうそう、社会人になってある程度経ったらすごい落ち着いちゃったりとかする人って結構いるし、うん、そういう人はなんか一過性タイプなんだけど、まあ、稀にもう一生チャラい人もいるよね
そうだね一生チャラいパターンの人ってむしろ、うん、パッと見チャラいって分かんないかもしんない、
分かるだろう。
でもなんか本当にこう、だって水面下の人っているじゃん。
怖っもう気づかない感じなの
だからなんか、うん、だからもう雰囲気からして、なんて言うんだろうな、芸能人とかで言うとそれこそ誰、ああジローラモみたいな、
ジローラ私は今さらばの東袋さんとかが思い浮かんだけど、
東袋さんもでも別に見た目とか雰囲気はさ、パッと見
そうだね、確かに分かんないかもね、
柔らかい感じっていうか、
まあモテるかもしんないけど、う
ん、けどって感じじゃん、
うん、
って感じだから、ジローラモレベルの
金のネックレスしちゃってる、
金ネックレスしちゃって
イケオジみたいな、
うん、だったら、
うん、
あ、まあなんかねモテるそうだし、
逆にそういうのでいかないもんね、そう
そうそうそうそうそうそうそうってなるんだけど、うん、なんかこう読めない人っているじゃん、そこら辺が、
うん、一見毒持ってなさそうな虫なんだけどめっちゃ毒持ってるみたいな一番やばいやつね。
そうだ、それはほら覚悟できるわけで、そのジローラモタイプだったら、
うん、
あ、なんかチャラいけど、
あ、そうだね、
それどうしようみたいな感じなんだけど、うん、なんか近づいてみたらめっちゃ毒持ってたやんが一番怖い。
あ、いるのかな、そんな、たまたま引っかかったことないだけかも。
うん、だから周りとかだといるかな。
あ、いるんだ、怖っ。でもそれ逆もあるよね、女の子、うん、
あー、そっか、
私友達とかでいるよ、なんかすごくおしとやかそうに見えて、うん、すごくおとなしそうに見えるし、なんていうか真面目そうだし、うん、育ちもいいみたいな、うん、そういう感じの子でも、あ、すごいこう男性関係は豊富やなみたいな。
あ、
で友達としては全然いいんだけど、
そう、別友達としてはね、
あ、すごい楽しそうだなと思うけど、うん、男側だったら結構、え、マジってなるっていうか、
だからギャップがある場合難しいよね、
うん、
その人っぽさを分かるときって、その人だけじゃなくてその人の友達とかを知ると結構よく分かんない、
う
ん、
あ、分かる。
その人だけだとなんかあんまり、あれ、なんかどういう人なのか分かんなくなっちゃうってことは結構ある。
なんか結構その2人でいる時のその人と、やっぱ複数人他の友達といる時のその人とは違うからね、絶対に。確かに私も付き合うかなって迷ってる時とか、付き合ってすぐとか友達含めて会ってみるもん一回。まあ別にそれは あ絶対友達含めて会いたいんだけどとかはないけどなんとなく友達も一緒に飲もうよみたいな、そうなったら、うんうん、そこで結構あへーみたいなさ分かる時があるね。そうだよね。
なんかやっぱこっちに対するなんかしかもうちょっと恋愛になるんじゃないかみたいな時のもうコミュニケーションってもうそれようになっちゃってるから、
そうなんだよそうなんだよ、
ちょっと本性か分かんないみたいになっちゃって、
分かるそれ。やっぱでもさ、それで分かるのは、うん、同性に嫌われてる人はあんまり良くないよね。
まあなんか友達思いじゃないとかね、
ちゃんと仲いい友達がいるかどうかっていうのが、
うん、だからなんかこう取り繕ってた感じなのか、うん、どうか知りたいって感じ。
そ う, そ, う そ, う そ, うそうだね。それは結構長く付き合えるかどうかも見極める重要な指標になるよね。
そうだから、なんかだってその一瞬だったらさ、3回だけじゃデートしただけでめっちゃ優しい気もするし、
うん、すごい丁寧だけど、そこまでだったら取り繕えるもん。だって誰だって、
まあ、頑張っちゃえばできちゃうかもしれない、うん、器用な人だったら
すげー疲れるかもしれないけどね。
そうでもなんか裏でそれこそなんか、いやなんかサークルの女子食いつぶしてますよとか、だっていやそんな目で会ったことないけど嫌じゃん、
うん、もし、まあ、くどいてる相手がいるんだとしたら、その人にだけ優しくするんだったら多分それは見極められちゃいますよって話やな
だし、
まあ、女側もそうだよ、同じことです。
石橋はね、叩いて決まってもいいよって思っちゃう。
いいか、そこの最初のちょっとなんかこういい人か悪い人か分かんないけどちょっと飛び込むっていうのはないと何も始めらんないっていうのはあるよね。
まあ確かに確かに、
めんどくさいんだけど、なんか怖いから、まあ、
みんな別に完全にいい人とは限らないからね。
まあ、どんな人でも、欠点はあるわけじゃん、うん、完璧な人なんかいないわけだから、うん、でそれをなんか知るためのこう最初の第一歩踏み出すは必要だよね、
うん、まあ、確かに。しかもそれをやっぱ石橋効果っていう言葉からはある通り、そこは楽しいのか、
うん、そうなんだよ。石橋効果
なんかなかったっけ、
吊り橋効果じゃない吊り橋効果はしかも全然違う意味だし、吊り橋を一緒に渡ったらドキドキして好きになるみたいなやつだし何石橋効果ってって思っちゃったよ。
はい
はいじゃないよ本当に。いただわいただわいただわいただわいただわいただわ。操作ネームありえない犬、
はい、
初めてお便りします。今年ゆとたわに出会ってファンになったありえない犬です。ちょっとお二人に聞いてほしい話があります。家の近くのドラッグストアで買い物をしていた時のことです。商品をカゴに入れ終わってレジを待つ間、少し列が進むの遅いなと思っていましたが、別に気になるほどではありませんでした。自分のレジの番になり、店員さんのネームプレートをちらっと見たところ、研修中の文字。その女性店員はレジ打ちにはもまだ慣れてない感じで、商品を打つ手に緊張感がありました。商品をゆっくりと丁寧にスキャンしていたところ、マスク越し飛沫防止プレート越しに、袋をどうなさいますかと聞かれたので、お願いしますと答えました、うん、自分の答えに満足がいかなかったようで、もう一度同じように袋どうなさいますかと聞いてきたので、少し怪訝な顔をしてはいと聞き返しました、
うん、
すると袋の色どうなさいますかと聞いてきたのです。どっちでもよかったし、意外な質問されてしまったため、少し笑ってあどっちでもいいですと答えましたただこの時の笑い方が息をふっと漏らすような、相手を少し小バカにしたようなニュアンスになってしまったのが、ものすごく感じが悪く響いてしまった気がして、店員さんを傷つけてしまったかもしれない自分の行いに少なからず自分でも傷つきました。しかもその自分の答えは店員さんを余計混乱させてしまったみたいで、どっちの色にしようかおろおろしていました。申し訳なくなり、あじゃあ白でお願いしますと言いました、
うん、
すると袋は何枚必要ですかと今度は聞き取れたので、先ほどの感じの悪い対応をリカバリーしたい思いもあったため、少しだけフレンドリーに何枚あればいけそうですかと聞いたところ、店員さんは絶句して考え込んでしまっていました。またもや申し訳なくなり、あじゃあ2枚でお願いしますと言いました、
うん、
自分の声は低くて平らで、あまり感情が乗らない喋り方をしています。そんな37歳の男が、怪訝な顔をした、はい?や、少し小馬鹿に響く笑いを含んだ、どっちでもいいです、などというのが、あまりにもきつく響いてしまうのが嫌だなと思いました。女性だったら、年を取りながらおばちゃん的な厚かましさ、フレンドリーさをロールモデルにしてキャラを作って振る舞っていけるのに、男性にはそういうロールモデルがなく、対応に苦労しています。女性のお二人に聞くのもおかしいのかもしれませんが、中年男性のいいロールモデルって何かありますか?誰か思い浮かぶ人があれば教えてください。迷子になっています。 優しい人だな。
めちゃくちゃ優しい。
いやでもなんか難しいのはさ、私たちは割とこう女性だし、
うん、
その見た目も別に怖くないじゃん全く、
うんうんうん、
だからさこういう悩みって意外とそんなにないけど、うん、男性で見た目が例えば背がすごい高かったりとか、うん、がたいがあすごかったりとかさ、声がこの方みたいに低くてなんかこう平坦に聞こえちゃうみたいな場合とかって、うん、こういう悩みが起こるんだね。怖そうに見えちゃうみたいな。なんかそれって全く無縁だからさ、考えたことなかったけど全く怖そうじゃないから私もほのちゃんも多分
そっか。だからちょっとした、うん、あの普通の会話の普通の会話とかこのやり取りでも、
うん、
もう自分の思ってる 1.5 倍ぐらい優しく話さないと、
うん、
ちょっと怖くなっちゃったかもとかって不安になっちゃうのか。
優しい人だけどね、ものすごく優しい。
めちゃくちゃ好きなものがある人はさ、よくない、
うん、何好きなものって。
なんか例えばなんか猫とかが実はすごい好きなおじさんとかいて、
はいはいとか言ってお
じさまがいて、
あわかる、すごい
社とかにも いるんだけど、
うん、
でも別に猫好きを別にキャラとしてないわけね、
うんうんうんうん、
だって本当に好きだから、
うんうん、
でもなんかその猫とかがこうミーティング中に横切るとか、うん、あるじゃんそういうのとか。
いやわかるわかる。あとなんかチラッと見えちゃった携帯のスマホの待ち受けが子供だった時とか、ありがとうございますって思うね。
なんかイクメンパパみたいにするのちょっと違うんだよね。
違うのよ、別にそのブランディング必要なくて、うん、別になんか普段そうやって優しく家族とか、
うん、
ペットとかに接してれば大丈夫ってこと、
うんうん、そうそうそうそうそう
そう、みんな感じ取るから、うん、知らないうちに、
あその一面もあるんやみたいになるよね。なる
から
、
そしたらほっこりしてるから勝手に。
ほっこりな人がいいな。
この人は大丈夫、怖く思われないから絶対に大丈夫、うん、性格が出るのよ外にも。
なんか試食のバイトとか、 あとその神社のお札場の時とかもそうだけど、うんうん、やっぱ人初めての人めっちゃ来るじゃない、うんうん、当たり前だけど、
うん、
でなんかめっちゃ感じいい優しいって思った人ほど、
うん、
まあ、特に試食のバイトかな、それが分かりやすいのは、あ美味しかったありがとうねみたいな感じで、
あ、
まあ、優しいんだけど、それも ありがとうございましたって感じなんだけど、こわもってっていうかなんかその感じ
は、ね、ぶっきらぼうに見えるんだけど、
ちょっと一個ちょうだいって言われて、あどうぞとかって言って、
なんかちょっと好きだわって、うん、そういう人
食べて、うん、あじゃあこれ一個ちょうだい、
あ優しい、
一個買ってくよとか言って、
あ
とかは
タイプタイプタイプ
だから感じがいい悪いじゃないというかね。
あそうだね、
うん、
普段こわもてな人の方がなんかそのギャップがとっても素敵に映る可能性があるね。でも逆に言うとさ、あの私たちみたいにこわもてじゃないタイプの人で、
うん、
めっちゃ人がさ良さそうに見えるというか見た目的には、
まあ
嫌なやつに見えにくいじゃん、
怖くはないみたいな、ね、
顔が、うん、そうそうそう、そういう人ってさすごいいい、なんだろう、優しいんじゃないかって勝手に予想されて、うん、その期待値が上がってるのに割と機嫌悪かったりしてツンケンしてたらめちゃめちゃ印象悪くなったりしない？
やだそんなしたら。
ハリセンボンの春菜が言ってたのが、
うん、
ハリセンボンの春菜って好感度がめっちゃ高いわけ世間で、
まあニコニコしてるしね。
そうで、すごいいつもなんかこう優しいしニコニコしてるって、うん、テレビの印象で思われてるけど、うん、街歩いててそんないつもニコニコしてるわけないわけよ。でたまにこう真顔で歩いてたらハリセンボンの春菜めちゃめちゃ怖い顔で歩いてたみたいな、すごいツイートされるから、なんか好感度高い人の方が損してるみたいな、
それはなんかあるかもね
ことを言ってて、うん、まあ、確かにまあそれは芸能人の話なんだけど、なんか顔で言っても優しそうな顔の人だけどちょっとツンケンしちゃったらすごいショック相手が受けたりとかさ、
うん、
そういうことはあるから、むしろこわもての方が優しくしたらすごい、それだけでめちゃめちゃさギャップでキュンとする人もいるから、かいい部分もあるかもとはちょっと思ったね。あとやっぱ舐められるやすいっていうのもあるから、
どっちかというとそっちかな、
うん、
な
ん
か
それ結構悩みだよね、
うん、
なんかもうなんて推しに弱いんじゃないかとかさ思われやすいし、うん、なんか、まあ、強く言われやすいっていうか、うん、なんとなくそんな強く言い返してこないだろうっていう勝手な、うん、多分 あれがあって、うん、そういう被害は受けやすいよね非常に
あるね。
うーん、
だからいやでもそれでも、だもうそれがありすぎると敏感になっちゃうから、そこに対して、
うん、
いやもう分かってるんだけどなってなるんだけど、やっぱ言えないから。
そうなんだよ、
そう
これがね、
の中に
本当たまに思うよね。すごく強く言われた時にさ、うん、私の見た目がじゃあめちゃめちゃ強いヘビー級のプロレスラーみたいなのだったら、うんうん、そういう風に絶対言わないはずなのになって思う時あるよね、う
ん、あるオードリーのオドぜひあるじゃん、
うん、
すぐに 話街中ですぐに道を聞かれちゃうとか話しかけられちゃうんですみたいな人が出てきてて、うんうんうんうん、でもうその人も本当になんて言うんだろうな、優しそうっていう言葉だけではな形容できないんだけど、
うん、
なんかこう受け入れてくれそうな雰囲気がある人だったね、
うんうんう
ん、でなんか何話してもめっちゃテンションぶち上がるわけでもないし穏やかな感じなんだけど、でも本人としても話しかけられすぎてて、うん、もうめっちゃ困ってるみたいな、どうしたらいいんですかとかってなってて、でもなんかやっぱ話しかけられやすいと か、うん、なんかその何だろう、何言ってもいいじゃないけど、
うん、
みたいな人の側の悩みもあるよね。
ゆとたわ
ということで、ツイッターアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでどんどんつぶやいてください。
はい、メールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォームもしくはゆとたわアットマーク gmail.com yutotawa@gmail.com に送ってください。
はい、ちょっとゲスト会延期しちゃったんですけど、次の水曜日には流しますので少々お待ちくださいませ、はい、ということで、それではこんばんは、おやすみなさい、ロステップ。
あら